して観察し続けてきた。しかし、細胞や血液は体全体と繋がって生きているものであって、それを無視した観察から、本来の命の営みを見ることはできない。異常な状態に置かれた細胞や血液は、当然のことながら異常な反応を示すからである。にもかかわらず、これまでの生物学や医学は、その異常状態での反応を絶対化し、それを定説として理論体系を組み上げてきた。そしてその結果、気がついたらとんでもない錯覚の学問体系を構築してしまっていたのである。第4章、がん治療の悲劇と千島学説9。2007年4月16日。10年間放置された千島の学位請求論文。千島が発見したこの、赤血球分化説だけでも、生物学と医学の大原則をひっくり返すほどに革命的である。なぜなら、それは、すべての細胞は細胞分裂から生まれるという、これまでの定説を根底から覆すものだからである。それだけに、千島の恩師である丹下教授は、当然、その信じがたい説に驚いた。しかし、千島が示した数多くの顕微鏡写真は、赤血球から生殖細胞が生まれている事実を明らかに示していた。それを自分の目で確認してしまった以上、丹下教授もその革命的な異説を否定することができない。そこで、ついにその観察事実を確認、承認し、千島にそれを学位請求論文として提出するように申し渡したのである。その後千島は満州の法典岡大学教授として赴任し、敗戦後に再び九州帝大に招かれて論文を整理した。そして九州大学に提出したその学位請求論文は、今からほぼ60年前の1947年9月に正式に受理された。論文審査の主査は丹下教授、福沢平岩教授だった。正式に受理された論文は4ヶ月以内に審査して、教授会に審査報告をしなければならないという規定がある。しかし、審査報告はいつまで経ってもなされることがなく、結局は10年間もむなしくそのまま放置されることとなった。千島の論文が10年間も塵にまみれてしまったその理由は、もしも千島論文を認めれば、それまでに生物学、遺伝学、細胞学、血液学などの定説が根本から覆ることになり、そのインパクトがあまりにも大きすぎたからである。もしこれを教授会でパスさせたなら、日本の学会からは当然猛反発を食らうことだろう。かといって、もしも教授会で否決したとしたら、後でそれが海外で容認された時には、旧大当局の無能ぶりがすっかりさらけ出されてしまうことになる。実際、千島の赤血球分化説は十分に確かな観察根拠を持っていただけに、たとえ旧大が否決しても、他のどこかの権威ある大学や研究機関が評価して容認する可能性が十分にあった。要するに、パスさせれば日本の学会からの猛反発は必要だったし、拒否すれば後でとんでもない赤す恥をかくことにもなりかねない。そんな戸惑いの中で旧大は、正式に受理はしたものの、そのまま10年間放置せざるを得なかったのであろう。さて、その千島論文はその後どうなったか。10年間審査報告されず放置されっぱなしだったその論文、鶏排生殖腺の組織発生、並びに血球分化に関する研究を、千島は結局、自発的取り下げにせざるを得なかった。というのも、受理から4年後に福沢平岩教授が、論文をパスさせる自信がないと言って論文審査委員からいち早く抜けていたし、主査の丹下教授もやがて定年退官を迎えたからであった。それまでの間千島は何度も何度も、自発的取り下げを壊れてきたが、学問的な良心からしてそれは断じて承服できないと、その申し出を跳ねのけ続けてきた。だが丹下教授が退官するに至っては、やむなく取り下げざるを得なかったのである。こうして千島の革命的な論文は学位取得には至らなかった。千島もまた論文提出から数年後に旧大を辞めて郷里に近い岐阜農船に就職し、間もなく大学に昇格したその岐阜大学で、講師、助教授を経て教授となった。しかし、定説の権威に異説を唱えた千島には、その後も日の当たらない道が運命づけられ、教授とはいえ、下駄箱を薬品と棚として使用せざるを得ないほどに研究室はみすぼらしかった。1957年に千島は農学部教授から教育学部生物科に転出し、いよいよ永年の念願だった研究に専念できるようになるが、文部省は規制学説と違った研究をする千島に、農学部時代から教育学部時代を通じて1円たりとも研究費を交付してはくれなかった。そこで千島は、実験動物にはお金があまりかからない鶏やヒナ、カエル、オタマジャクシ、昆虫などを主として使って、ただ黙々と血液、血球の研究を続けていった。千島は顕微鏡と組織標本作成の機類くらいしかないみすぼらしい研究室で、しかし雑事に追われることなくたっぷりと時間をかけて、旧大時代に発見した赤血球分化説が決して間違っていないことを改めて再確認したのである。千島が実験研究で終始遺憾して守り続けた態度は、書物に学ばず、自然に学べという先見の教えだった。しかも千島は自然や生命を根気よく観察し続け、特に限界領域には目を凝らして丹念に観察した。限界領域とは、A とも B ともつかない漠然とした中間領域のことで、 そこに重大な発見の鍵があることを、それまでの経験を通して知っていたからである。ちなみに、鶏の胚子の生殖腺と中腎の間も境が漠然とした中間領域であるし、生物と無生物の間にも漠たる中間領域が潜んでいる。千島はそれらの限界領域を丹念に観察することにより、赤血球が生殖細胞へと分化する事実を発見できたのだったし、その後も生物と無生物の間を研究して、バクテリアやウイルスの自然発生を発見し、また腸粘膜と腸内容の境を調べて、腸造血説を唱えたのであった。従来の学者はとかく明確なものだけを求め、最も大切な白と黒との間の灰色の部分、つまり限界領域を無視、軽視しがちだった。しかし、自然や生命の営みはあくまでも連続的であり、A がいきなり全く違った B に飛躍することはない。変化は徐々に連続的に起こり、変化の過程では A とも B ともつかない中間領域が厳然として存在しているのである。それなのに多くの科学者、研究者たちは、生態で最も大切なその中間移行型や、可逆性を見逃してきた。あるいは異常時の特殊な反応を絶対化して、それをもって定説とした。なるほど A は A、B は B と強引に割り切って考えた方が単純化されて分かりやすいに違いないし、またたとえそれが一部的な現象ではあったとしても顕微鏡で見えたものは事実である。だが、部分的な事実をもって全体を決めつけてしまうのは、目の見えない人が象の尻尾だけを触って、象とは細長いものと考えるようなものである。そこに生物学の、物理学や科学とは違った難しさがあり、錯覚の危険性がある。千島はそういった間違いを起こさないためにもと、根気よく限界領域に丹念に目を凝らして観察し続けたのであった。余談だが、半導体や光通信などで画期的な成果を上げた西澤純一元東北大学総長は、最近の研究者たちのことを、先生、この自然現象は間違っていますと平気で言うと苦笑した。なぜ彼らがそのように言うのかといえば、自然はいつも法則通りに動いてくれるとは限らないからだ。その微妙な違いに着目さえすれば、そこから思いがけない大発見があるかもしれないのに、数式でシンプルに表された明快な法則を絶対化する研究者たちは、自然の気まぐれな動きの方を間違っていると見る。それは書物に学ばず、自然に学べとした知識とは全く反対の、書物に学び、自然から学ばずという研究態度である。しかし千島は、あくまでも自然や生命活動から謙虚に学び続けた。その結果、数々の定説を根本から覆す、千島学説が誕生するに至ったのであった。第5章、細胞分裂説の開示。2007年4月16日。医師から入った忠告の電話。本書の原稿を書き出したのは2005年7月からで、その原稿はまず、僕が主催するホームページに連載し、不特定多数の読者に読んでいただいてきた。以上の序章から第4章までは、仕事の合間を見ながらほぼ3ヶ月間にわたって連載したものだったが、秋を迎えるや仕事が急に忙しくなり、特に10月下旬からはとても連載どころではなくなってしまった。眼受爆というよりは、仕事に自爆されてしまったからである。そこでやむなく連載を中断し、まずは仕事自爆から解かれようと必死で仕事に集中した。4年越しで取り組んできた大きな仕事が、いよいよ最終局面を迎えたからであった。仕事というのは、ひどくプレッシャーがかかるものである。締め切りの時間に追われるし、打ち合わせが頻繁に行われて人の渦の中に投げ込まれることも多い。癌宣告を受けた後の僕はできるだけプレッシャーやストレスに潰されないようにと、日常生活の中に気まま&のんびりタイムを作るようにしてきたのだったが、レギュラーの仕事に加えて4年越しの仕事が最終段階に突入するや、とてもそんな時間など持てなくなってしまっていた。それどころか日曜祭日も関係なければ、徹夜を強いられる日々も続いた。睡眠が取れたとしても2から3時間程度で、それ以外は全て仕事に心身を捧げるという状態に追い込まれてしまったのである。まだ若く、かつ元気はつらつだった頃は、そういった無茶苦茶な暮らしを平気でやったものだったが、50代も後半の3B 期のがん患者にとって、やはり徹夜の連続は身に応える。しかも仕事には集中力が不可欠で、神経をすり減らす毎日が続いたから、その一部始終をそばで見ていた妻は、こんな生活が続いたらがんが悪化するのではないかと気が気ではなかったようである。そんな中、病院の担当医からも電話が入った。その電話に出て医師と話した妻によれば、一体何をしているのか。早く入院して手術をしないと、後で後悔することになると、厳しい口調で忠告してくれたらしい。確かに5月にがんと診断されて遠隔転移を心配され、即刻検査すべしと勧められながらも6月まで動かず、即入院して手術を。と説得されたにもかかわらず、丸々1ヶ月間そのまま放置し、7月に治療計画を聞きに出向きながら、それ以来病院とはすっかりおさらばしてしまっていた。つまり、がん宣告から2ヶ月以上、入院の気配を全く示さなかったのだ。多分、こんないい加減な患者はあまりいないであろう。そこで、技を煮やした親切な外科医が、 わざわざ我が家に電話をくれたのだった。その電話があったのは、確か7月下旬くらいだったように思う。しかし、その頃の僕は、日曜祭日昼夜もなしといった状態にあり、とても入院どころではなかった。こんな日々を送っていたら、それこそ健康なものでも体調がおかしくなり、下手をすれば癌になってしまうだろう。その思いは妻も同じだったらしく、医師から、早く手術をしないと後で後悔することになると言われた時には、さすがに気持ちが大きく揺れ動いてしまったようだ。長い沈黙に、入院？それとも死亡？医師が電話で、早く。とせかしたのは、癌細胞は異常な増殖をすると考えていたからであろう。それに僕の場合は、遠隔転移、全身転移も心配されていた。というよりは、医師は僕の癌の状態を見て、遠隔転移をしていない方がおかしいとすら思っていた。癌の大きさのみならず、周辺のリンパ腺領域全体に異常感があり、脇の下のリンパ節もコリコリ状態だったからである。医師の経験からすれば、全身に癌が転移していって当然のこと。ところが検査では、転移なしと判明した。しかし、いつまでもこの状態に止まるとも思えない。いつ何時、全身転移が起こるやもしれない。医師は当初からそう考え、僕の乳がんが、脳、骨、肺、肝臓等々に転移することを懸念していた。転移が見られない今ならば、手術もまだ可能である。だから、一刻も早く。と僕に手術を進めたのだった。癌治療で、早期発見が大切とされるのは、癌の異常増殖が懸念されるからのこと。癌は、全体の秩序から離れ、勝手に猛烈に細胞分裂を繰り返して、どんどん大きくなっていく。それが現代医学理論による癌のイメージであるだけに、医師が心配してくれたのも当然のことだった。妻もその説明を繰り返し聞かされて、その上、手遅れになって後悔しないためにも、と熱っぽく説得する医師の言葉に、かなりの動揺を覚えたのであった。だが僕自身は、癌細胞異常増殖イメージの呪縛には落ちていなかった。癌のその異常な増殖イメージはウイル表の細胞分裂説から来たものであるが、その定説自体が間違っていると考えていたからである。その論拠は言うまでもなく千島学説であり、千島は、癌細胞も赤血球から分化したものと言っている。いや、これは千島の想像でも言葉だけの哲学でもなく、彼が実際に幾度も繰り返し観察してきた事実だった。癌細胞は細胞分裂によって勝手に増殖するものではなく、劣化して病変した赤血球が集まって癌細胞に分化する。そして赤血球は食べ物から作られ、しかも意識や感情、心理状態などに多大な影響を受けている。となれば、まずは食べ物に気をつけ、ストレスを溜め込まないようにすることだ。それさえ守れば、異常増殖や転移の心配はない。そう思って、癌宣告を受けた5月末から、不十分ではあっても一応、それなりのことはやっていたから、医師がイメージする、癌の怖さに呪縛されることは全くなかった。しかし、癌の異常な分裂増殖イメージは、もう完璧と言っていいほど、人々の脳みそに染みついているらしく、インターネットでの連載がストップしてしばらくすると、時々メールが舞い込むようになった。その多くは、どうしました？大丈夫？と言ったものだった。それまではほぼ定期的に癌呪縛の連載をしていたというのに、10月22日からばったりとそれが止まってしまったから、もしかしたら入院？それとも死亡？と多くの方々が心配してくれたらしい。何しろそれは3人きの癌患者が病院治療を拒否して綴っていたリアルタイムのレポートだっただけに、突然の連載中断が様々な憶測を呼んだようである。また身近な友や兄などからは時々携帯に電話が入ったが、時間に追われて仕事に熱中している時などは、そのまま無視してしまうことも多かった。すると、ますます心配が濃くなっていくらしく、電話が繋がった時に、どうして電話に出ないんだ、と叱られたりもした。こうして連載の中断は、とにかく人騒がせなものとなったらしい。第5章、細胞分裂説の会議。2007年4月16日、千島学説全集との再会。そういったはちゃめちゃな日々にも、ようやく出口が現れた。しかし、超多忙な毎日から解放されると、その反動からか、まるで燃え尽き症候群のようにパソコンには近づきたくなくなっていた。さりとて連載をそのまま中断しておくわけにもいかない。そこで11月下旬から再び少しずつ書き始めたが、なかなかかつての連載の流れに乗ることはできなかった。連載の流れを再び作り出すためには、それまでに書いてきた原稿に目を通す必要がある。一旦止まってしまった思考にエンジンをかけるには、それなりのウォーミングアップが不可欠だ。そのことは頭では分かっていても、なかなかその気になれない。大きな仕事が終わったとは言うものの、毎月のレギュラーの仕事は相変わらず続いている。その中に再び、癌呪縛を解くの連載、それも、千島学説のことを書く時間を作り出すとなると、かなり決意してそのためのエネルギーをチャージする必要があった。そんなことから、千島学説の資料にもう一度きちんと目を通してみようと思い立ち、時間がある限り手元にあった数々の資料に目を通し始めた。 しかし僕が20代に最初に読んだ千島学説は、千島学士